78.0 Typhoon FM.
Typhoon FM 一枠お届けしています。この時間は那覇市立首里図書館からのお知らせ、今日は小木曽正さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。2016年もスタートしましたが、はい、今年もまたいろんな本を紹介していただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい。いろいろと新しい本も首里図書館に入ってきているようなんですが、まずは一般書、はい、どんな本が入ってきているんでしょうか。
はい、では一般書の紹介をさせていただきます。吉田基準価値を高め続ける吉田カバンの仕事術、吉田照之著、日本実業出版社発行です。うん、カバンのポーターで有名な吉田カバンの社長が書いた本です。最近では沖縄の琉球紅型や首里織とのコラボ商品のトートバッグでも話題になりましたが、そんな吉田カバンのものづくりに対する意気込みが感じられる一冊です。また会社の歴史、仕組みに始まり、カバンへのこだわり、創業の歴史なども詳しく書かれております。一つ一つの商品に対する職人さんの情熱がこもっているのを知ると、カバンに対する愛着もさらに湧いてくるのではないでしょうか。また、身の回りのものにあふれた生活を見直すきっかけになるかもしれません。
価値を高め続ける吉田カバンの仕事術、はい、ということなんですけれども、はい、ね、皆さんファンがもうとにかく多いですよね。
持ってる方多いと思うんですが、
はいはい、あの見出しだけ見てもですね、なんとなく、あ、吉田さんってどんなこと考えてるのかなとか、はい、どんなふうに取り組んできたのかなっていうような感じ で、はい、でね、かなり興味惹かれますよね。例えば本物であることはおのずと伝わるですとか、はい、吉田基準とは職人さんの間で生まれた言葉、そうなんだとか。
そうですね、あの吉田株式会社吉田自体は、はい、あの自社工場を持ってないということなんですが、全国にいらっしゃるあの職人さんの工房に、うん、あのカバンの製作を依頼しているそうです。
そうなんです。面白いスタイルで仕事なさってるんですね。
そうですね。あと興味を引いたのが、あの会社の中に修理部というのがあって、うんうん、あのその修理部の方にカバンの修理を依頼すると、ちょっと金額は高いんですけども、うん、丁寧にこの職人さんがまた修理してくれると。そういうところを見てすごい情熱的な意気込みを感じましたね。
ね、あの売ればいいではないっていうところなんでしょうね。すごいですね。吉田基準ですか。いや、あの今の世だからこそまた私たちは学ぶことがあるのかもしれないですね。
読んでほしい本ですね、
はい。一般書で吉田基準価値を高め続ける吉田カバンの仕事術という本が入ってきています。そして児童書なんですが、
児童書は今回3冊を紹介させていただきます。はい、1点目ですね。女王様の帽子、スティーブ・アントニー作、瀬名愛子役、評論者発行です。女王様の帽子が風に飛ばされて、みんなが後を追いかけます。女王様も衛兵たちも、女王様の犬も、女王様の羊も走りますよ。さあ一緒にロンドンを巡る旅へ。この絵本はイギリスの作家の作品です。女王様の絵はエリザベス女王の姿を思わせます。絵本の絵のタッチが色鉛筆で細やかに描かれ、有名なタワーブリッジやビッグベンなどの建物も詳細に描かれているのにも感動します。イギリスのロンドンで有名な建物がたくさん出てきます。話の最後の結末がとてもほのぼのとして温かい気持ちにさせてくれる一冊です。
はい、今日持ってきていただいたんですけど、はい、絵が可愛いですよね。
そうですね、
本当に
色鉛筆で描いた、
はい、シンプルなんですけれども、女王様の帽子が飛ばされてしまって、はい、みんなでね、キャッチしようということで追いかけるんですけど、そうですね、これがまた楽しいですね。
衛兵たちがたくさん出てきて、
はい、
あのロンドンの有名な建物を駆け巡りながら、はい、帽子を追いかけていくという。
さあ、あのちょっと私も最後は見ましたけど、読みましたけれども、はい、これちょっと言えないですね。楽しみ
です。そうですね。
どんな風になるのかなっていうのはちょっと楽しみになさってください。はい、女王様の帽子という絵本が入ってきてます。はい、そして児童書もう一冊、二冊目は、
はい、二冊目はですね、よくわかる植物工場、古材豊樹監修、株式会社 PHP 研究所発行です。私たちの食卓に欠かせない食べ物といえば野菜です。 一般的に野菜といえば畑だけで取れるものと思いがちですが、最近は技術の革新で植物工場で作られるものも増えてきているそうです。実際に植物工場で育てた野菜がスーパーマーケットなどで売られるようになってきているそうです。この本ではそんな植物工場をテーマに詳しく取り上げています。植物工場では何をどうやって育てているのか、植物工場はどこにあるのか、そしてその仕組みは、また歴史はなどなどが詳しく書かれています。自分たちがいつも食べている野菜やハーブなどが植物工場でどのように作られているのか、興味のある方はぜひ読んでもらいたい一冊です。
はい、植物工場ってと思ったんですけども、こんな時代なんですね。
そうですね、
実はあまり意識していなくて、そこで工場で作られた野菜、私たち食べてるかもしれないですね。
そうですね、最近野菜専門のレストランとかもあるので、そういうところがその工場と契約をして出してるかもしれませんね。
そうですね。いや、でもどんな風にして育ててるんだろうっていうのはかなり気になります。どうぞ皆さんこれ読んでみてくださいね。はい、楽しい調べ学習シリーズの一つですね。よくわかる植物工場という本が入ってきています。はい、さて児童書3冊目どんな本でしょうか。
はい、では3冊目紹介します。ハテナ博士のへんてこ生き物図鑑、ザ・キャビンカンパニー作絵、改正社発行です。この世界には存在しているけれど気づくことができない不思議な生き物たちがいます。そんな彼らをヘンテコ生き物と名付け紹介していきます。皆さんがなんでと思うことの裏側には必ずこのヘンテコ生き物が潜んでいるのです。この絵本では身の回りのなんで、どうして、不思議だぞについてヘンテコ生き物を研究しているハテナ博士が明快に答えてくれます。もちろんこの絵本で紹介されている生き物たちは全て空想の生き物なのですが、そのアイデアというか発想が実に面白く、その変わった生態についても絵を使って本当らしく説明されているので、本当にヘンテコ生き物が存在するんじゃないかと思わせてくれる一冊です。
もうなんか表紙からして
ちょっと派手な感じなんですけど
すごい派手な表紙なんですけど、やられますねこれ。
そうですね
なんか見出しを見てくださいというふうに先ほどね、小木曽さんが言ってたんですけれども、これすごいですよ見出しが。まず、なぜ横断歩道はしましまなの、なんでお芋を食べるとおならが出るの、なんで蚊取り線香の形はぐるぐるなの、はい、っていう、まあ、子どもたちにねよくこう聞かれそうなお話なんですが、
その
答えが狂ってますよね。
そうですね。そうじゃないだろうっていう
突っ込みながら、
突っ込みがしたくなるようなな
んですけれども、これよくでも考え発想がありますよね。はい、でも逆にお子さんに聞かれた時にこういうふうに、ほらこんなふうに書いてあるだろうとかって言って、
まあごまかしましたけど、
やってみたい気もしますけれどね。はいはい、楽しいです。これ大人が読んだらちょっと大人目線で楽しめる一冊ではないかなと思います。ハテナ博士のヘンテコ生き物図鑑という本が、絵本が入ってきてます。さてここまではですね、首里図書館に新しく入ってきた本についてお話を伺ってまいりましたけれども、小木曽さんの思い出の一冊についても教えていただけますか。
はい、思い出の一冊ですが、まあ、有名なものなんですけど、今回ゴンゲツネということで、新見南吉文、黒井健への絵本を紹介したいと思います。まあ、小学校の教科書の教材に出てくる有名な話なんですが、狐のゴンが兵十からウナギを盗んだことに対しての罪滅ぼしに、イワシや栗や松茸などを兵十に持っていきますが、結局兵十に誤解されてですね、最後は報われない結末となります。で、改めて読んでみますと、私の小学校時代学芸会の課題劇だったんですけども、まだ何度も練習をしながらですね、この本の内容を心に留めることができたんだなと思いました。で、この話自体は、まあ、ハッピーエンドではないんですけども、生き物の死と向き合うことで命の大切さを教えてくれた内容だと思います。
そうですよね、小学校の教科書に載ってましたよね。はい、ね、それでなんかこう ほろりと泣いた覚えもあるんですけれども、確かにハッピーエンドではないっていう絵本ですけど、ずっと心に残ってますね。
そうですね、まあ、時間をかけてこう人への思いやりとかを育てていくにはすごいいいお話なんじゃないかと思います。
このゴンギツネは那覇市立図書館に所蔵があるんですか。
所蔵は、はい、あります。
じゃあぜひねこの機会に、あのお父さんお母さんたちは子どものね最初に読んだ時のことを思い出しながら、はい、また手に取ってみてはいかがでしょうか。小木曽さんの思い出の一冊はゴンギツネだということです。さて、那覇市立図書館各館ではですね毎月いろんなあのテーマを決めて特集を設けてるんですけれども、首里図書館今回はどんなテーマでしょうか。
はい、じゃあまず特集コーナーのご案内をします。今月の一般書は2つのテーマで特集をしています。1つ目は手作りを楽しむと題しまして工作や手芸、DIY 関係の本を集めております。今年から何かものづくりに挑戦してみたい方におすすめです。2つ目は江戸川乱歩賞特集です。江戸川乱歩賞とは推理小説に贈られる賞で推理作家の江戸川乱歩を記念して1954年に創設されました。今回は受賞した推理小説を取り揃えて展示しております。児童書の特集コーナーはお菓子の絵本です。ケーキやプリン、ドーナツやチョコレート、おいしいお菓子はとても幸せな気持ちにさせてくれます。そんなお菓子たちがたくさん出てくる絵本を取り揃えております。ぜひ手に取ってお楽しみください。
はい、一般書が手作りを楽しむ、そして江戸川乱歩賞、この2つがテーマですね。そして児童書がお菓子の絵本を集めているということですので覗いてみてください。そして2月の7日に何か催しがあるようですね。
はい、はい、ワクワク子ども広場のお知らせです。来月の2月6日7日の両日、首里公民館祭りが開催されます。毎年恒例のワクワク子ども広場は2月7日日曜日午後1時半から首里公民館2階の視聴覚室で行います。首里子どもの本を楽しむ会の皆さんがお話の世界へ誘います。歌遊びあり、語りあり、ペープスアートありと盛りだくさんで、小さなお子さんから小学生まで楽しめる内容となっています。ぜひご来場ください。
はい、で通常のお話会は、首里図書館で、毎週土曜日の午前11時から絵本や紙芝居の読み聞かせを行っているそうです。そして毎月第2、第4土曜日はボランティア団体首里子どもの本を楽しむ会の皆さんによるお話し会ということですので、どうぞ皆さん足をお運びください。大体30分ぐらい、
そうですね、30分ぐらいでやってますので
ということですね。これはもうどなたでも、
はい、どなたでも参加できますので、はい、ぜひご覧ください。
首里図書館ですが月曜日から木曜日は午前9時30分から午後7時まで、土曜日は午前9時30分から午後6時まで、で日曜日が午前9時30分から午後5時までと閉館時間がねちょっと変わりますので注意してくださいね。で、毎週金曜日と毎月第3水曜日、そして公休日はお休み休館ということです。首里駅から竜丹方面に進んでいくと左側に首里公民館があります。その2階が首里図書館となっています。詳しくは電話 917-3452、917-3452、那覇市立首里図書館までお問い合わせください。ということで今日もいろんな本を紹介してもらいましたけれども、どうぞあの皆さんこの機会に手に取ってくださいね。
はい、お願いします。
那覇市立首里図書館から小木曽忠さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。